皆さんこんにちは、編集者の鈴木直樹です。昨年の5月から始まりましたポッドキャスト、この世界を生きるために1周年早いもんで迎えまして、この4月5月はスペシャル月間としてですね、ちょっと僕が普段からお世話になってたり、気になってる人をゲストでお招きしてお話を聞くことをしてるんですけど、僕の目の前にはどの泣く子も黙る読書のすすめのスタッフの小川さんに来ていただいてます。
こんにちは。
小川さんどうも、ご無
沙汰します。
僕ね、小川さん小川さんって言い慣れてるんですけど、はい、小川さんの下の名前がすぐ出て、
たかしと、
たかしさん、小川たかしさんです。はい、今日ね、本当に久しぶりに僕は2年ぶりぐらいにお店にお伺いして、
いやいやいやいや、もうお久しぶりです。
いやいや、もうで、小川さんがこの読書のすすめ、まあ読すめって言われてるんですけど、はい、ここに来始めてもうどれぐらい経つんですか？
あ、は、最初はお客さんだったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
お
で本庁誌というですね、はい、もう絶版になってます。
ありましたね、清
水店長と、あと斉藤ひとりさんとか、はい、いろんな方が書いてる本を読んで、
はい、
あの当時、はい、あの大学生だったんですよ、15年前。
本調子ってもう結構20年ぐらい前ですよね。
で、世界で一番本が嫌いだったんです僕。
あ、小川さんが、
はい、お父さんが読んでたんですよ。
今あんなに本を勧めてる
の。そうなんですよ。まあ、ご存知の方はえっていつも言われるんですけど、はい、嫌だったのはやっぱりなんか父親がやってるものになんか反抗したい気持ちってあるじゃないですか、
は
い、
お父様は結構本読まれる。
休みの日になるといつも本買いに行ってて、でただの活字だと思ってたんです当時は、うんうん、で活字なんか読んだって
特に、ね、父親と、
そうなんです、
あの男の子ってね、
同性の、
うちもそうですけど結構ありますよね
っていうんで、もう嫌だ嫌だって思ってきたんですけど、
はい、
で大学2年の時に父が亡くなりまして、
ああそうですか、
どうしようと、
うん、
で男一人なんですよ、妹と母しかいないもんで、
なるほど、
どうしようかって言った時に、うん、悩んだ時になぜか父の後ろ姿を思い出してしまう。そこで、ああもう本しかないと、はい、あれだけ嫌だったものを読もうって思ったんですよ。それが不思議だなと思うんですけど。
じゃあ大学2年にそういう体験があった、はい、あってからは結構本読むように。
それで読んだことないんです全く、
はいはい、
で図書館行こうって言って、うん、手に取ったの本調子だったんです。これ不思議ですよね。
それからじゃあそれを読んで、
あの最初に清水店長が書いてたんですね、
はいはい、
で本を選べますよって書いてあったんですよ、
はい、
選んでくれる人がいるなら行ってみようって言って来たのが、まあ15年前ぐらい、
まだですから大学生ですね。
大学生です当時。
でちなみにそこで選ばれた本ってのは覚えてます？
覚えてます、今でも。
ちなみに何の本だったん
ですか？一冊一番覚えてるのは、はい、あの大根っていう、
はい、
山本一力っていう、
はい、
時代小説の
作品、はいはい、
すごい分厚い本だったんです。
あ、それ売ってたの覚えてます、
てます、
はい、
でいきなり、うん、ね、何百ページだ、400ページぐらいの本、
はい、
本読んだことない僕に、
はい、
どうしてこんな分厚い本勧めたのみたいな。でも、ね、おすすめだっていうんで、まあ、
はい、
言われて、で1万円ぐらい買っちゃったんですよ。
あ、全部で。
もうあれもこれもおすすめだって。店長じゃなかったんですよ、あの当時僕の立場のような、
はい、
で、
あ、別のスタッフがいらっしゃって、まあ、あの
ね、レッチ奉公見てたし、高校生ぐらいの男の子がいて、
はい、
でまあ勧められるんで、で買って、あ、ね、買っちゃったんですよ。行ったら
1万円ってことは結構6、7冊ぐらいですよ ね、 そうですね。
まあでも本当にどうしていいか分かんなかったんで、うん、もうわらわもすがる思いだったんでしょうね、はい、当時きっと、はい、
でそこから読んでみてどうだった
んですか？で正直あの半信半疑だったんですよ、
うん、
いやそうは言うけど、
はい、
これで何か変わるのかなって思ってたんです、うん、
はい、
そしたらもうドンピシャな内容で、
その時のやっぱり、はい、そこから本をだんだん読むようになってきた。
そうですね、ちょうどだからその大根っていうのの主人公が、はい、その親に頼れなくて、はい、自分一人でご飯屋を営むと、高校生ぐらいの17歳の女の子だったかな、
はい、
で自分を重ね合わせちゃって、よし自分も頑張ろうっていうふうに思ったのが、もう本当に読書っていいなって思った体験なんですよ。
でそこからその、まあ、大学がまたあと2年近くあったと思うんですけど、はい、そこからまあ大学を卒業されてどっかに就職されしたんですか？
いやそれが就職活動もしたんですけど、
はい、
僕なんでなのか就職活動が嫌で、うん、
あ、
そのみんないわゆるその大学卒業したら就職しなきゃいけないっていう、はいはい、そのいけないって何なのと思って、
うん、
別にそんなことしてない人だっていっぱいいるし、でも周りは親も二浪してたんですよ実は、はい、だから22だったんですけど、
はい、
で二浪してるんだから就職しなきゃ、
うん、
あの 人生終わるよって言われて、いやでも就職って言ってもなんかで面接をなんとなく見てみたら、うんはい、なんかみんな志望理由で、はい、御社はあのここが好きでとか言って、
ね、みんな同じような格好でね
絶対思ってないだろうと思っちゃって、でその嘘ついてまで就職するのってどうなのかなって思って、うん
はいはい、
あの当時店長に相談したんです、
うん、清水店長に、
はいうん、今すぐ辞めろって言われたんです就活で今でも覚えてるんですけど、
はい、
自分から入れてくださいって言ってる時点で、
うん、
もう負けてると、会社から入ってくれって言われる人間になぜならないんだって言われて、
うわそんな
確かにと思って、
だからうちを手伝えっていう
話、いやそういうわけじゃなかったんですけど
そういう魂胆だった、
そうで女の子もあの告白するなと、
はあ、
告白されろと、
される男になれと、
そうかと、
はあ、
確かにそれはそうだと思って辞めました。もういやで父も亡くなってるし、はい、後悔だけはしたくないと思ったんです、うんうん、いつ死ぬかも分かんないっていうのが実際あったの で、はい、でそれでまあアルバイトをして、
あもう就活を辞めて、まあ、卒業してそのまま、
そのままアルバイトしてたんですけど、
はい、
まあ何かの縁があって、
それは読書の勧めでアルバイトしてたわけではないんですよね。そうですよね、
そうなんです、
うん、
まあ、ある日これな話すと長くなっちゃうんですけど、まあ、ある日ちょっと、はい、あのなぜか読書の勧めでお手伝いさせてもらおうって思った時だったんです、でもね、あの来ていただいた方は分かると思うんですけど、
はい、
アルバイト募集なんて一言も書いてない、
はい、
でも僕の座右の銘はダメ元なので、
うん、
まあ思ったことはとりあえず言いに行ってみようと思って、
はい、
で言いに来たら断られると思ったんですよ、はい、いやうちはねそんなアルバイトなんてって
言われ
たら、うん、履歴書も面接もしてないのに、
はい、
今週から来るって言われました。
うわ
それから早13年です、
はい、その間というのは一回もこう一回やめてまた
戻ってない、いやもうずっとやってました、
いやちょうどだから僕はそんなこんなで読書歴を見ると今で22年とかするぐらいなんですけど、
いやいやいやいや
いやいやどんどんそうそう、やっぱり小川さんが途中でいらっしゃって、その時は他でもちょっとアルバイトをされてるみたいなことを聞いていて、
三省堂、あ、言っちゃっていいのか
ね、
三省堂
本屋さん、
あ、言っちゃった、
いやいやいいんです
よ、あの本屋さんで、あの要は普通の本屋と変な本屋を掛け持ちするという、
はいはい、
日本で一番小さくて変な本屋だと、
それはねすごく貴重な体験ですよね、
で両方やったらものすごい、
はい、
違い、同じ都内にあるのに、片方はマニュアルを大事にしてる店、
はいはい、
で片方読書の店は全くマニュアルがない店、
そうですよ、ね、
この2つを同時にできたっていうのはちょっと誰もいないなと思って、
いやあの僕から見たらね、はい、今日その小川さんをなぜお呼びしたかっていうのは、はい、読書の店にいることももちろんそうなんですけど、はい、ここ3年ぐらいで小川さんがむちゃくちゃ変わったんですよ、
はい、そうですか、
主にやっぱり Facebook を始める、ちょうど僕ね覚えなんかで
僕ねそう覚えてるんです、あの鈴木さんのおかげなんです、
いやいやいやおかげじゃなくて、あの北川寿司さんの、はい、あどこだっけ毎年行ってる、
愛知
の、ね、
ハンダ
の、ね、イベントの帰り道が新幹線が同じだったんですよね、
たまたま一緒だったんです、
でその時にまだ小川さんが SNS を始めてなくて、はい、これした方がいいのかどうかっていう、なんかちょっとこう迷いじゃないけど、
はい、
戸惑いがあって、はい、いやこれ絶対した方がいいですよっていうことを、はい、話したのを覚えてるんですよ、
はい、それで鈴木さんのおかげで始めたんです、
いやいやおかげっていうか、まあね、
もう天下の、
いやいや、ね、鈴木さんから、ね、何言ってるんですか、いや僕はそこで始めて実際始めて、はい、わすごくわ本当始めたんだなと思って、はい、最初こうあのちょっと不定期でね、
はい、
本をアップしたのが本当動画が最近ほぼ毎週、
あそれはあの毎週やってくれって言われて、あの小川隆って調べていただければ、はい、あのフェイスブックページがあるのでぜひ見ていただきたいんですけど、
で僕ね全部じゃないんですけど、はい、ちょこちょこパッとつけた時にちょうど小川さんがなんかやってる時でよく見るんですけど、はい、なんかいつだっけな数ヶ月前に、
はい、
なんかあのお叱りが来たみたいなことをおっしゃってて、
あそうそう、あの YouTube でも一人で話してるんですけど、
はい、
あのついにあの批判コメントが来まして
そうそう、それちょうどそれをおっしゃってる時に、はい、僕はたまた見てて、
はい、
いやもういろんな人がいるんだなと思いながらね、うんうん、
まあでもこれネタなんで別に落ち込んでも何でもなくて、
う
ん、
よかったよかった、それねちょっと僕心配してて、うん、今日会った時にね大丈夫ですかって、
いや そんなことでね僕はやられないんですよ、本読んでるんですか、
ね、
ちゃんと、
いや本当ね今日あの僕久しぶりにお店にお伺いして、はい、店長も久しぶりだったけど、はい、小川さんとはねたまにこうメッセンジャーでやり取りをしてた、
ね、
あと、はい、 あのイベントとかで販売に来てくださって会ってたんですけど、なんかねすごいこうなんていうんですかね、変な表現ですけど、はい、マッチョになったなと思ったんですよ。
そう
です
か。
そう、それメンタル的にね、
はい、
なんかねすごくこう堂々としてるっていうか、うん、なんかお店のこうあの棚をこう整理されてる姿を見てね、あと対応とかあのしてくださる雰囲気見てて、はい、あすごいなんか内面がマッチョになったなっていう気が。
いや、それは本読んでますから。
いやですよね。いやそこに実はあの行ってほしかったんですけど、はい、このやっぱり数年間で読む本の量もそうだし内容も結構変わってきたんじゃないですか。
いや、まあ、当時だからこれは読書の勧めにずっといたので分かるんですけど、うん、変遷がありまして、
はい、
最初はやっぱりその自己啓発っていうんですかね、
はい、
当時は販売してました、
はい、
確かに当時は必要だったんですよ、
うん、
でもやっぱ時代を経るにつれて、うん、やっぱりテクニックから本質、
はい、
やり方からあり方っていうんですかね、うん、
はい、
そういうふうにやっぱ時代が変わってるような気がしてて、うんうん、それに沿って、まあ、僕たちはそのお客さんに対して提案をする立場なので、はい、おすすめなので、
はい、
だからちょっと先を見てなきゃいけないわけじゃないですか。だからこれから時代どうなるんだろうっていうのを考えつつ、うん、読んでるのでやっぱ変わっていくのは、まあ、
う
ん、
そうです、
ね、自然の道理というか。
そうです
よね、はい、
いや今ねこういうあのウイルス騒ぎになって、
はい、
外に出れない方が多くて、
はい、
で家の中で意外とあの本、まあ、ゲームよりもね、うん、なんか本を読もうっていう方もなんか僕は結構増えてきてる気がして、
うちもねだからご注文あのねご来店はまあねちょっとなかなか難しいなっていうのも、
はい、
もう承知の上なんですけど、ご注文がインターネット、
ね、インターネットの方
だね、まあ、不便なねホームページがあるんですけど、いやいや
だからすごく今日僕もやっぱりあの何十冊か購入させていただいたんですけど、やっぱりちょっと他の本屋さんではないラインナップだし、
うん、
本当にさっき店長もおっしゃってましたけど、ちょっと今までの延長でこれからがあるんじゃなくて、
うん、
ちょっといろんな意味でやっぱり見方を変えて、
うん、
自分の人生も在り方も見ていかないと、
うん、
ちょっと立ち行かないんじゃないかみたいなことを、
うん
うん、
だこれね皆さん気づき始めてると思うんですよ、
うん、
だって後戻りできないっていうの
は
なんとなく分かるじゃないですか、
はい、
この空気
感、ね、もう以前には戻れないと思いますよ、はい、
ですよね、
うん、
だからそれでしたらじゃあどうすればいいかっていうのをまた本で考えていく。だからちょっとその先を、
はい、
このコロナウイルスが収束した後で、
うん、
じゃあどういう価値観を持てばいいのかっていう。
僕ね今日小川さんに会ったらね、はい、ちょっと提案しようと思ったのが、今、
はい、
主にフェイスブックで小川さんもページ持ってるし、
はい、
店長もご自分でやってらっしゃるけど、
はい、
なんか1個ページを作って、
はい、
本当にこれから の, その、うん、照らしてくれるような、
はい、
本ばっかりをなんか紹介するフェイスブックページをね作ってほしいなと思って。
フェイスブックページがいいか、ちょっとあの店長と相談してた、
うん、
あの、
はい、
ノートですか。
あ、なるほど、ノートもね。
ノートで、あの昔ねプレミアム読スメっていうのがあったんです
よ。ノートの中に。
いやノートじゃなくて、あそうあの限られた人しか見れない。だから
あれですか、読誌じゃなくて。
そう、読誌があった時なんです
。
覚えてます。
読誌って思い出しました。
ご存知
は入ってましたよ。
ご存知か。
ミクシーじゃなくてね、読者のすすめの読誌が。
そう、はい、でノート でやっぱりうちのホームページ見てアマゾンで買われる方ってのが多くて。でも情報ってただじゃないんですよ、
ね、
僕らだって一生懸命探してるんで、
う
んうん、あえてノートで有料ページに、
いいですね、確かにそうか、
100円でも200円でもいいから、
そういう手がありましたね。
それで動画を出すなり、
はい、
店長と、まあ、僕個人でも店長個人でもいいし、
はい、
お二人でってもいいんですけど、
はい、
やっぱそういう風なページを作ろうかとはちょっと今考えてました。
いや僕あの今若い30代のね、
はい、
小川さんぐらいの年の吉武大輔さんという方と2人でこの番組やってるんですけど、
はい、
やっぱりあの彼も僕もやっぱ本が大好きだし、
はい、
やっぱ本から教えてもらうことがいっぱいあるよねっていう考え方を持ってるんですよね。
よくわかります。
はい、いや本当にあのちょくちょくちょっと小川さんにもこの僕たちのあのポッドキャストにね少しあの月1回か2回でも絡んでもらって、
もう毎週でも
ちょっと おすすめ の, あの本かなんかぜひ本かなんかとか本をね、
はい、
ちょっと紹介してほしいなと思って、
ぜひぜひぜひ、
そんなことも考えてますけど、
はい、
あの冒頭にちょっとね打ち合わせした通り、
はい、
この世界を生きるためにっていうテーマなんですけど、
はい、
小川さんが今この世界を生きるために大事にしてることってのは何かあったら一つ二つ、
もうたった一つって言われたらもうずっと大事にしてることなんですけど、
はい、
お隣さんを大事にするっていう ことなんですよ。
なるほど。
でこのウイルス騒ぎがあって余計にそれを感じてまして、
うん、
でやっぱフェイスブックとかさやってると遠くの人を見てしまうじゃないですか、
はい、
どうしてもたくさんの100人とか、
う
ん、
違う国がどうなってるかとか、
でもウイルス騒ぎがあると動けない、
うん、
動けないとなったらどうしたらいいかって言ったらもうご近所さんとあの助け合うしかないと思うんですよ。あとは顔が見える方々、
はい、
日々の関係性が出るなと思ってて、
うん、
例えばお金だけの関係であれば、
はい、
こういった騒ぎがあれば、
うん、
もういいやっていう、
うん、
誰かが困ってても、うん、自分が助かりたいってなるじゃないですか、
はい、まずは自分っていう人もいますよね。
そうそうそう、うん、でも本当にいつも密に例えば、損得感情抜きでやり取りしてた人たちだったら、はい、絶対じゃああの人を助けようとか、
うん、
あの人を何かしてあげたいって思うじゃないですか、
はい、
やっぱそういうつながりって大事だなと思いました。本当
まずはお隣さんを大事にする。
そうです。 あとはあの僕のバイブルであります、
はい、
あの静けさとユーモアをという本があるんですけども、
ね、この出版の社長の吉水さんの、
はい、もうこれバイブルでございます。
いやそれはね僕はちょっとねその話になったんですけど僕もあれを読ませていただいて、うん、もっと本当に読んでほしいですね。
そうなんです。
なんかパッと知らずに見ちゃうとね、うん、なんか一人出版社の立ち上げるための本なのかって思いがちなんですけど、
いやいやいやいや
違うんですよね。
違います。でもう署名がもう本当に現れてて、うん、静けさとユーモアって今一番大事なことだと思うんですよ。
あの会社の千住出版の、ね、スローガンでもありますけど、はあ、そうです
か。これはねぜひ読んでいただきたい。
いやあのちょっとこれね音声アップするときに、はい、Facebook の中にも実はこのポッドキャストのページがあるので、
はい、
そこでもちょっと本をね紹介させていただきます。
あもう、はい、ぜひ。でまだいいですか。
はい大丈夫です。
で千住出版さんから出ている、
はい、
千住クレイジーボーイズっていう本がある。
はいはいはい。
これねなかなか手に取られないんですよ。
あれは本の話でした。
あれはあのドラマなんですよ。
あドラマ、はあ、
ドラマが原作のノベライズなんですよ、
はい。あそうなんですか。すみません僕はちょっとまだそれ読んでないので。
そうあるんですよ。あの、
はい、
NHK、まあ、どっかの局でね
放
送されたドラマなんですけど、
はい、
ノベライズって大体そのドラマを見た方が見るもんだって思うじゃないですか、
はい、うん、なんかそういう無意識にそう思っちゃいます
よ、ね、だから皆さん手に取らない、
はい、
非常にもったいない。
お
これがその北千住だから下町じゃないですか、
はいはい、
宿場町って言われてる町で、はい、やっぱり助け合いなんですよこれが。
でじゃあそのドラマを見てなくてもその本だけでも十分
見てない方にこそ読んでいただきたい。でもう一つおすすめがあったの消費をやめるっていう平川克美さんという方が小飽きないのすすめって。
それはどこの出版社、
三島社さんという
ところ。三島社は僕も、ね、個人的に好きなんですよ。
僕も大好きなんですよ。
いいですよね。
でその本の中に半径 3km 以内の経済って書いてあったんですよ。
へ
先頭経済って言うんですけど、
はい、
それこそ顔が見える範囲の、はい、まあ、助け合って経済を増していこうっていうのが、
はい、
もう4年前ぐらいに出てるんですよ。今を予言してるんじゃないかと。
じゃあちょっとこの3冊は、
はい、
この Facebook ページの方で紹介させていただきます。
だから消費をやめるがそのじゃあどうやってその助け合う経済をやっていけばいいかっていう理論が書いてあって、う
ん、思いますよね。
でその実践編で小説の中で、
はい、
それをどうやってその北千住の中で人々が関わって
北千住の小説の中のこととも絡んでくるんです。
絡んで消費をやめるの小説版なんですよ、
はい、あなるほど。
でみんなセットで読んでって言ってるんですけど、実際じゃあどうやってやったらいいかなっていうのが、
はい、
まあ、あるその売れなあ芸人売れた芸人がちょっと主人公出てくるんですけど、
はいはい、
まあ、ある芸人きっかけがあって売れなくなっちゃって、
うん、はい、
で相方が住んでる北千住のアパートに住み込む、
はい、
ですごく我が強くて、
お
もう俺は昔うまくいったんだと、
はい、
今うまくいかないのは誰も俺のことを分かってくれないからなんだってこう意地張ってるんですね、
はい、
でやっぱり自分内面はすごいビビってるんですよ、
うん、
でもその誰にもその内面を言えなくて悩んでた時に、はい、北千住の人たちが、
はい、
いやいやねあのおせっかいするわけですよ、
うん、
でそうやってねガー張ってないで、
はい、
もうちょっとこういうことしてごらん。でもやっぱりこうねいざこざがあるんですけど、
うん、
最終的にその心を開く瞬間があるんですよ。これがねこれ以上は言えません。
これ以上はじゃあちょっと
すごくいい話
皆さんにもあの紹介してちょっと読書のすすめ その購入できるサイトも一緒に、
はい、ぜひぜひ
シェアさせていただ
きます。この3冊は今皆さんに読んでいただきたい。それがお隣さんを大事にすることであり、
はい、
静けさとユーモアであり、
はい、
半径 3km 以内の経済が全部入って
つながってるわけですね。
全部つながってます。
わ分かりました。じゃあちょっと小川さんには定期的に、
はい、
ちょっとこの番組の、公式読書スタッフとして
いいですか、
ぜひちょっといい本をね、一冊、僕もね商業出版に関わってはいるんですけど、はい、やっぱりなかなか本当に今必要な本っていうのが見つけられない瞬間ってあるんですよね、
はい、
なんでちょっとまたお知恵を拝借して、ぜひよろしくお願いします。今日はですね、読書のすすめスタッフの小川隆さんにご登場いただきました、はい、また遊びに来てください、
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。